新型コロナウイルスを知って感染予防をしよう。
現在流行している新型コロナウイルスについてご存知ですか？この映像を見て新型コロナウイルスについて知ってウイルスに立ち向かいましょう。
新型コロナウイルスっていろんな呼び方があってよくわからない。
新型コロナウイルスは COVID-19 や SARS コロナバイラス2と報道されています。 COVID-19 は病名のことで、ウイルス名を SARS コロナバイラス2と区別しています。
そうなんだ。
さて、世界は左の図のようにアジア、アメリカ、ヨーロッパで猛威を振るっています。国内では北海道をはじめ東京周辺と西日本で感染者が増えていますね。感染者数は現在までどんどん増加し、20から50歳と学生から社会人まで幅広く感染が見られています。
20代って発症しないと思ってた。
そう勘違いしている人が多いですが、実は若い人にも感染し、他の年代と同じくらいの割合で発症しています。もちろん発症しないでウイルスを持っていることに気がつかないことも多いので注意が必要です。
ウイルスって細菌と何が違うの？
ウイルスの大きさは細菌と比較してもとても小さく、ナノメートルサイズです。この表を見てください。ウイルスは細菌と違って細胞構造を持っていません。細菌はエネルギー合成やタンパク質合成を自らできるため、自分の力で増殖できます。一方、ウイルスはその機能を持っていないので、増殖するには細胞に感染しないといけません。
だからウイルスの増殖には生き物が必要ってことなんだね。今流行ってる新型コロナウイルスについて教えて。
この SARS コロナバイラス2はコロナウイルスのグループに属するウイルスです。このコロナウイルスには多くの種類があり、人以外にも動物に感染するものがあります。その中で人に感染するコロナウイルスは現在まで7種類確認されています。そのうち4種類は一般的な風邪の原因ウイルスです。他の3種類は感染すると重篤な症状を示すウイルスとなります。 SARS コロナバイラスは以前感染流行したウイルスに加え、今回の中国から発生した SARS コロナバイラス2が含まれます。さらに MERS コロナウイルスも存在します。
コロナウイルスはどんな形をしているの？
下の図に示されたように、このウイルスは遺伝情報として RNA を持ち、タンパク質に包まれています。ウイルス粒子を取り囲むように外側にエンベロープと呼ばれる膜が存在します。この膜は脂質を含んでいて、その上にスパイクが存在します。実はこのスパイクが細胞に感染する鍵となります。細胞側もそのスパイクの鍵と合う受容体が存在し、その鍵と鍵穴が一致すると感染が成立します。
つまり受容体かスパイクのどちらかがなくなれば感染できないんだね。どうやって感染は広がるの？
コロナウイルスの感染は飛沫により感染すると言われています。感染性のウイルスは約2メートル飛ぶと言われています。咳やくしゃみにより飛散したウイルスが他人の呼吸器や粘膜に入り込み、感染が成立します。
だからマスクの着用はウイルスを飛ばさないために有効な予防となるんだね。怖い。こんなにスマホにウイルスがついているの？
感染者は症状がなくてもウイルスを排泄することがあり、ウイルスが生活環境に飛び所持品に付着して、 他の人がそれに触れることにより手にウイルスが付着します。手についたウイルスは無意識に顔、目を触れることや食べ物を持った手を介して口に運ばれ感染するのです。このようにウイルスは目に見えない存在として環境に拡散し、皆さんの日常生活の行動に合わせて感染し、体内で増殖しているのです。
消毒が大切だね。
アルコール消毒は 60% 以上にしましょう。
これでエンベロープの脂質が壊れるんだね。
手洗いは30秒を心がけましょう。ドアノブや手すり、机には1リットルにキャップ1杯の塩素系漂白剤も拭き取り消毒に有効です。
感染しないためにはどうすればいいの？
食事や睡眠など十分にとり、免疫力をつけてください。これはウイルス感染した時の体の抵抗性を高めます。次に、感染しやすい場所へ近づかないことです。特に人が密集する場所へ行くことはやめましょう。
だから外出自粛が感染予防のために大切なんだね。
最後に一緒にまとめよう。自分が感染者にならないように、
十分な手洗い、人混みを避け、換気しよう。
他人にうつさない気配り。
あなたの行動で知り合いを感染させるかも、自分が感染者かもしれないと思って行動しよう。不要な外出を避けることで感染は防げる。緊急事態宣言があった地域から戻ってきたら、しばらく外出を控え、健康状態を確認しよう。
疑わしい時は外出しない。
発熱、咳、鼻水、嗅覚異常など風邪症状の時は自宅待機しよう。毎日健康状態を確認しよう。症状のある友達の家へは行かないようにしよう。有病者との接触を避け、マスク、手洗いを徹底しよう。
もしかして感染したかも。
発熱 37.5 度以上が4日続き、咳、鼻水、喉の痛みがあるときは保健所等の機関へ電話しよう。電話番号は青文字を参考にしてね。直接病院へは行かないでね。
詳しい情報と最新情報はこちらを参考にしてね。